コースケデマチアナビインヤンスタジオ。
はい、今日も始まりました。出町柳井康介の男気ラジオ局のコーナーでーす。
おっす。
みんな、準備はいいですか？
おっす。
じゃあ、今日の男気ラジオ局テーマよろしく。
お
っ
す。
真夜中のじゃがりこ事件。
ほう。これはこれは。
君は誰ですか？
星です。
じゃあどうぞ。
はい、まあ、一元さんの話なんですけど、ね。
またですか？
意外と私ですね、彼とは同じ職場で働く期間が長くてですね、
うん、
一緒にお店にいたり、うん、
付き合い長いですよ、
ね、大阪の、うん、営業所に一緒に営業やってたりということでですね、
うん、
まあまあまあ接点が多かったわけですよ、うん、
なるほど。
でこれはですね、大阪に行った時、
はい、
まあ、お二人がまだ営業をやってた頃なんですけどね、大阪の営業所っていうのがですね、最後に誰か、うん、一人いないとですね、鍵かけなきゃいけないですよ、
うんうん、
で一本さんが車用車で営業に出てたんですね、
はい、
で
危険な
鍵を持って営業に出てたんですよ、事務所の鍵を、
お
要は彼が試乗しなきゃいけないんですよ、で大阪にいる当時割と皆さん帰るのが早くてですね、
はいはい、
まあ、6時7時ぐらいだったらもう人がどんどんどんどんいなくなっていくんですよ、うんうんうん、ただ一茂さん帰ってこないと鍵がかけられないんで、
はい、
無人にするわけがいけないんですよ、はい、なんか電話がかかってきまして、うん、俺だちょっと今渋滞に巻き込まれちゃって
またですか、
またかよ
渋滞巻き込まれちゃって、はい、あと2時間ぐらいかかりそうなんだよね、
おふざけんなっていう話、
ふざけんなと、
うん、
悪いけどちょっと待ってくんねえかなみたいな感じですよ、まあ、僕ももう別にいる理由もほぼない状態なんですけど、2時間、から3時間ぐらいですね。事務所で一人で、なんだかんだで、
はい、
待ってました、ずっと。
はい、
シーンとなんかパソコンの、落としたしない事務所で、時間を潰してですね、待ってた、はい、まあもう何事もなかったようにですね、うん、現れまして、
はい、
スーツ姿の一元さんが、
はい、
あ悪い悪い、うん、これ食って、じゃがりこ1個ですね。
ほう
3時間一人で待ってた僕にじゃがりこ1個ですね、
じゃがりこですか、
うん、しかも、まあ、自分がじゃがりこを食べたかっただけなんですよ、自分の分を買ったついでにもう1個買ってきたんですよこれ
なるほど、
これでね、
はい、
あじゃあいいよみたいな、もう帰っていいよ、
悪かったなみたいな、
悪かったね、
じゃあみたいな、
じゃあみたいなじゃがりこ開けたからいいよねみたいな感じでこう、
まあでもまだね、その悪いと思ってるってことですよね、でも
ね、その話にはね、もっと伏線というか同じようなことがあったんですよ、うん、思い出しました今、それからね、そのじゃがりこ事件の2年前3年前ですかね、
はい、
彼が東京勤務で、
うん、
ちょうど僕と一緒に同じ部署にいた時期が3ヶ月あったんですよ、
う
ん、で彼がその頃ね、人数がすごい少なくて毎晩ね2時、ぐらいまでは平均でずっと働いてたんですね、うちの部署は、まあ、そこの課長はよっちゃんだったんですけど、でよっちゃんと一物と僕っていうですね、すごい部署だったんですけども、
すごい
です
ね、
うん、まあよっちゃんは当時祐天寺に住んでましたので、
うんうんうん、
まあ、僕といつも遅くも僕も目黒とかですね、
はい、
会社の近くに住んでましたので、まあ、夜中の1時2時まで平気で働いてたわけですよ、
はい、
そしたら他の部署の人たちはどんどん帰ってるんで、いつも僕らが3人が残ってて、
うんうん、
その日はたまたまね、僕もよ、一物も、
はい、
よっちゃんも、
はい、
早く帰ろうって言ってたんですけど、うんうん、残念ながら僕はちょっといろいろトラブルが発生しまして、
うん、
僕だけ遅かったんですね、
うんうん、
で 前の日の、一番最後、まあ、会社の事務所の鍵かけキーっていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、それ、一物が最後だったんですよ、うん、3時ぐらいで、うん、そしたら次の朝にはその総務か何かにですね、その鍵を返さないといけないんですね、
う
ん、
まあ、そうですね、う
ん、はい、はい、でまあその前の日には、うん、一物が最後っても最初から8時の時点で確定してましたので、
はい、
お前ちゃんと鍵閉めて次の日返しとけよって、
はいはい、
分かりました。でまあ一晩経って、うん、まあ僕はまた夜中の2時半ぐらいまでですかね、一人で仕事してたわけですよ、うん、もうキリないわと、もうこのまま行って朝まで行くなと、うん、もうちょっと一回帰って寝ようと思って、でこう総務のですね、あの鍵を置いている、うん、ロッカーを開けたらですね、
はい、
あるはずの鍵がないんですよ、うん、おいおいおいと、あのボケ、
まあもう責任だね、
あのボケと、
あいつしかないと、
でまあ電話したわけですよ、
はい、
出ないんですよ、
もう
夜中の2時半で、
はい、
そしたら1時間後に会社に電話かかってきまして、もしもし市松です、どうしたんですか
どうしたんですか
ああお前なんか忘れてるやろ、なんすか、コスケさん今どこにいるんですか、いや会社からかけてるやろと、
うん、会社にかかってきてますから、ね、
そうそうそうあ会社っすか、そやご苦労様です分かってん、いやご苦労様ですはええねんけど、俺ちょっと帰りたいねんか、うん、はい、いや帰りたいねんか、またいつものいつものあっ
やりますね、
は
あやる
お前財布見てみ、いやあもうはいもうありますはいあります今から持っていきます、持ってくんなボケお前今から持ってきた、俺何時からなあかんねんボケっつったら、あすいませんすいませんやわせコムの事務所に行きまして、こっぴどく怒られまして、なくしましたと嘘つきましてですね、うん、こっぴどく怒られて鍵を閉めて、うん、では次の朝笑顔で鍵返しときましたもう死ねえと
なんかとどめを必ず刺されます
そうそうそうそう
なぜか、
あの彼なりに関係を和ませようと思って出す発言なんですが、それが逆なでしてること
は全く言わないですね
あの鍵で思い出しましたけど
3連発か
連鎖で、
あのそのコウスケさんの鍵事件からおそらく1年後ぐらいだと思うんですけども、まあ、私と彼があのお店で働いた頃の話です。事務所でですねものすごくあの落ち込んでるんですね、
あ一物が、
ええ、彼が落ち込んでるんですよ、何かなと思ったら、うん、あの当時住んでたアパート、玄関が共同の玄関とかカードキーになってるんですよ、
うんうんうん、
そのカードキーをなくした、
ああ俺それ聞いたことあるわ、
なくしたらしいんですね、
はい、
でなくしてそれを大家に言ったら、まあ、要は総特会でありますと、
うん、
それ自体を変えなきゃいけないから、うんうんうん、2万円かかりますよ、ほう2万かかるって言われちゃったんだよと、あいてーよーみたいなことをね、
それで落ち込んでたんです
、相当落ち込んでたんですあーっと落ち込んでたんです、部屋中探してもないと、
はい、
あーなんかやばいやこれーって言って、でもう落ち込んで、でなんかその後に自分の部屋を大掃除してたらしいんですよ、
う
ん、
はい、
でこうベッド周りを掃除してたら、
あそれもう2万を払ったんですね、
今払ってないですよ、
払ってないです、
払ってないですけど、うん、どうしようかって言ったら枕カバーの中から玄関のカードキーが出てきたらしいんですよ、
枕カバーの中ですよ、
枕カバーの中ですよ、
枕の下じゃない
です、ね、枕の下じゃないです、
意味わかんないですね、
枕カバーの中にカードキーが入っていく、
うん、
あの構造が全く理解できないんです
よ、わかんないです、
そこに秘密が隠されてますね多分ね、彼の生態の
うん、なんかあるんですかね、やっぱそこには
何かが起こってきますよね、
でじゃあその見つかるまでの間はそのカードキーを使ってなかったってことですか、鍵かけなかったってことですか、
いやあの集合のとこなんで多分なんか大家に言って開けてもらったりとか
する、なるほどなるほど、
なるほど、
ね、それ見つけた日はどうだったんですかって見つけて、
まあ、照れくさそうにあれですよ、またこう
照れくさそうに
あの彼はねすぐ自己正当化しますからね、何もなかったかのように振る舞うんですよいつも
まあ、ある意味男気あふれてます
よね。あの彼は自分がうっかりしてるということは多少自覚があるので。
ああ、ありますね。
多少自覚があるんですよ。だからあの例えば財布とか携帯とかをですね、うん、会社に来た時にあの事務所の引き出しとかちゃんと、うん、あのしまうんですね、うん、どっかに置き忘れたら大変だと、うん、俺はちょっと危ないと、うんうん、置き忘れたら大変だと言えるんですよ、うん、だけど入れたことを忘れるんですよ。入れっぱなしで帰るんですね。であの電車乗ってもそうなんですよ、うん、あのからだいたい切符がどこにあるか分からなくなるので必ず胸ポケットに入れるんですけど、うん、降りるときに 胸ポケット一番最後に探す。
あーなるほどね。
まずあのズボンの両ポケットに手を突っ込んでですね、ないない
軽い地方やん。
狂牛病じゃないですか。
スポンジみたいになってる、
ね、あのね狂牛病で思い出しましたけどね、一昨年からアメリカに行ったんですね、遊びに、うん、あのシカゴと LA とやったっけ、はい、サンディエゴは忘れましたけど、 ね、はい、そこでもやらかしてるわけですよ、うん、あのそこではですね財布がないと、うん、財布がなくなったと、挙句の果てには財布を取られたと大騒ぎしましてですね、地元の
取られたって言ったんです。
そう、地元のポリスのところまで行ってですね、まあアメリカに住んでる友達に迷惑かけてるわけですね。で被害届を出してカードを会社に全部電話して、うん、全部止めて、ああって言って友達にお金を借りてシカゴにまた行かなきゃならなかったから、シカゴに待ってる友達がいるからちょっとお金現金を借りてですよ、まあ、アメリカにはねアコムもアイフルもないじゃないですか、
はいはい、カードがないですもんね、
最初に投げるのね、投げなしのね、カード国家ですかねアメリカは、うん、まあ無一文状態ですよ、
はい、
そして、大騒ぎした後にですね、着ていた、うん、あのパーカーの、
はい、
フードの中にですね財布があったと。
フードの中に
あったと。
着てたパーカーですか。
そうでございます。
さっきの枕カバーの中といい、
うん、すごい
なん
す
ごい、ね、なんででしょうね、
全くわからない、
まあ、見つかったあの財布の中のカードは全て使えませんから、
ね、そうですよね。止められてますか。
止められてます。自分で止めたんです
そうですよね、
まあ、それでも旅行を続けるっていう理不尽さがね、うん、
そこは譲れないんです
よ。譲れない、譲れない、
うん、男だな、
男だね、
男だよね、
うん、男。
そう、さっきの切符で思い出しましたけどこの間大阪行った時も、ええ、なんかポケットからなんかハンカチかないか出した時にあの僕の隣に座っててポケットをこうやってたんですよ。明らかに切符落ちてましたからね座席にポロって落ちてるんですよまあ1分ぐらい見てたんですけど
なんかさあいつさ前トイレでさ、はい、手を洗わないとかっていう話したときに、はい、異様にこう噛みついてたじゃん。
噛みついてました。
だねーみたいな、信じられねえって、はい、お前の方がよっぽど信じらんねえよな。
トイレに携帯落としたこともありますからね、彼
胸ポケットに入れててしゃがんだときに落としたんじゃないの、どうせ。
胸なのに落としてる。
そうそうそう。大事なものは胸だっつって。しゃがんだ瞬間に落としてんた。うん、はい、ということでですね。
おっす、
おっす、
コウスケの男気ラジオ局の子でした。
おっす。